皆さん、萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、その他もろもろの話、楽しい話をお届けします。小ネタ超特急ただいまより発車でございます。私は小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。今回もですね、リモート配信ということでお届けしております。回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。ということで、新年一発目の小ネタ超特急でございます。改めまして皆さん、松の内すぎましたけど明けましておめでとうございます。今年も小ネタ超特急、そしてエイミーともどもよろしくお願いいたします。ということで、小ネタ超特急、今回新年一発目ということで、アンケートコーナーもですね、新年にふさわしいアンケートとなっております。俺の目標2024ということで、皆様からたくさんのご回答をいただいておりますので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムしたツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube やポッドキャストでも配信しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
トゥントゥントゥントゥ、弁当のおかず、ヤギ刺し、
小ネタ超特急。
FM 那覇小ネタ超特急、私、エイミーが、リモート配信でお届けしております。ということで、早速アンケートのコーナー行こうかな。今年はですね、新年の一発目にふさわしいということで、今年はじゃない、今回はだ。俺の目標2024ということで、皆様からいただいたご回答をどんどんご紹介していきたいと思います。まずはじめにこちら、ラジオのビビタさんです。ありがとうございます。今年こそ国家資格試験合格します。2回落ちてるんですが、やっぱり諦めきれないということで、すごい。ということは3度目の挑戦になるんですね、ビビタさん。国家資格が何なのかはちょっとね、ご記入がないんですけれども、もしかしたら年に1回しか試験がない、結構難関なやつなのかな。でも、ね、2回落ちてもまだ諦めないっていう時点で、私はなかなかもうこれ尊敬できるんですけれども。って言っても私ね、国家資格試験って、国家試験は1回も受けたことがないのかな。で、あるや。1回あって、で、それ以外にも、ま、資格試験って受けたことあるんですけれども、やっぱり最初の1回で合格したいっていう熱量が強すぎるから、多分ね、そこで、ダメだったってなったら、私結構ね、気持ち簡単に折れちゃうタイプなので、2回、そして、今度3回目のね、受験されるっていうことで、すごいなと思います。ぜひぜひ、もし合格されましたらですね、小ネタ超特急にもちょっとね、コメント欄にアンケートと関係なくてもいいので、合格しましたっていう形で、ちょっとご報告とかいただけたら嬉しいなと思います。ビビタさん頑張れーということで、続きまして、行きましょう。こちら、ラジオネームズンダボンさんです。ありがとうございます。新年から大変なことが立て続けにあって、いろいろと不安な状態になっていますね。今年は、この後大きな事件、事故が起きないように願いたいですね。私自身は家庭と仕事の両立を今年ももっと頑張れるようにしたいです。ということで、確かに、ね、年明けも初日から、もう本当にすごく辛いことが起こってて、で、ね、沖縄はね、津波とかの影響も特になかったんですけれども、それでもやっぱりね、皆さん、どうにか、金沢、能登とか、まあ、被災地、そしてそれに関係する皆さんのために何か動けないかっていうことで、行政も含め、そして個人とかも含めまして、ちょっとずつ動きがね、加速していっておりますけれども、きっとね、支援ってね、こういう瞬発的な話じゃなくって、1年、2年、3年、4年、5年とね、長いスパンって続けることに、と意味があるんだろうなと思ってます。もちろん瞬発力も大切だけど。なのでですね、私たちも、初期の気持ちだけじゃなくって、ずっと長く長く続けられる支援をね、続けていけたらと思います。またね、被災地に行きたいっていう人がね、結構ね、私の周りでもいるんですけれども、 まだちょっとね、受け入れ体制もできてないし、ぶっちゃけね、道路がまだ寸断されてる状況なので、行って現地のね、その、交通インフラとか、そういうものをね、自分が拒否してしまう立場になりかねないので、そこはね、ちょっと皆さんね、気持ち流行るところもあると思うんですけれども、少し待っていただいて、今はこの沖縄で、準備できること、そしてですね、どういった形で、もっともっといろんな支援ができるかっていうのをね、皆さんが模索したり、情報収集したりするのが、すごく大切なことだと思いますので、ね、気持ち的にやっぱりね、行きたいっていう方は私の周りにも実際多くって、もう行こうとしてる方もいたんですけれども、やっぱりそれはね、まだ時期尚早であるっていう判断でね、皆さん、沖縄で、さらなる、物品の準備とかされている方いますので、皆様もね、ラジオお聞きの方がね、沖縄県以外の、方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、状況を見ながら、適切に動ける範囲で、私たち動いて、長く長く、支援をしていけたらと思っております。そして、ずんだもんさんは、家庭と仕事の両立ということで、私もですね、一応家庭っていうか、まあ、結婚してるんで家庭もあるんですけれども、ね、全然、両立できてるかって言われたら、できてない人なんですよ、もう。ね、仕事忙しかったら、あっさりと、家事を捨ててしまうタイプの人間なので、3日間ぐらい本当仕事が忙しかったら、家の中がね、もう洗濯物が溜まってたりとかね、普通にしてるので、で、しかもね、そこに対して何ら向上心がないので、相変わらず、いくつになっても仕事が忙しかったら洗濯物が溜まってたりとかするタイプの人間なんですね。だからこうやって、念頭に、まあ、仕事と家庭、両方頑張って、もっとうまく両立していくぞっていう高い目標を掲げられるのすごいなと思います。ね、なんかやっぱり自分だけ一人暮らしとか、あと自分とパートナーだけとかだったら、まあ大人同士だからね、いいんだけれども、お子さんがいると、ね、どんなに忙しくてもそれを言い訳にできない部分っていうのがあると思うので、私の周りでね、子育てしているお友達いっぱいいるんだけれども、もう本当に、そのスタミナ、まあ、やらざるを得ないという部分もあるんでしょうけれども、このスタミナとか、もう、なんでこんなに頑張れるんだろうと、本当にびっくりするぐらい、皆さん頑張ってらっしゃるので、でもね、それはね、こっち、それ、お子さんを、お世話する側、まあ、お父さんとかお母さんとかね、その保護者の立場の方の体力がないことには、もう何も、ね、回らなくなっちゃうので、そこも様子を見ながら、うまく回していただけたらと思います。ずんだもんさんも本当に、無理をしない範囲で、家族みんなが楽しい時間を毎日過ごせるような環境づくり、頑張っていただきたいと思います。続きましては、こちら、ラジオネームがラーメンマンさんです。お、ラーメンマンのラーメンマン本気で働いています。忙しいです。新しい年を迎えたって思えないくらいずーっと仕事しています。年明けた時も普通に仕事でした。来年こそはちょっとでもお正月気分に浸りたい。というか今年違う仕事を見つけられるようにしたいです。というご投稿でございます。ということはラーメンマンさんはもう大晦日もお正月も、コンビニのお仕事をされてらっしゃったっていうことですね。もしかしてね、これが、夜のシフトとかだったりすると、本当に年明けた瞬間レジ打ちしてたとか、商品出ししてたとか、あるかと思うんですけれども、本当にね、私たち、こういう、自分が、仕事してない時とか、長期の休み、また、祝日とかね、夏休み期間中、お盆、お正月とかに、仕事をしてくださってる方がいるので、世の中回ってるなっていうのは、いつも痛感してるんですけれども、私も、仕事っていうか、年越しとかって、いろんなメディアの媒体で、カウントダウンイベントとかやるじゃないですか。で、昔ですね、これで、某メディアのカウントダウンで、もう、大晦日、元日、もう3日間ぐらい、ぶち抜きでやってる、まあ、メディアのイベントで、もうカウントダウンの年またぎもあったし、それに、お仕事で参加してた時があるんですけれども、 本当に、本当に、ね、忙しく、バーって現場がなってれば、逆に自分も張り合いがあるしね、そこに集中できるんですけど、ふってなんか間があった時に、あ、私やっぱり年越しお家でゆっくり過ごしたかったなって思う瞬間とかがぶっちゃけ正直であったりしたので、本当に年末年始とかを仕事をしてくださってる方、ありがたいです。そのおかげでね、私たちね、年越しそば買い忘れただのね、いきなりジュースが飲みたいだの、お菓子が食べたいだのっていう時に、それをね、お金を出して、それを買えるっていう状況はですね、やっぱ働いてくださってる方がいないとできないことなので、ありがたいなって思います。で、ちなみにですね、私このちょっと話した、年越しまたぎのカウントダウンの某メディアのイベントの時の、2年やった、2年、2かな。で、その時の、で、中継で出てたんですよ、外に。局とかスタジオとかじゃなくて、中継で年越しの瞬間迎えちゃったんですけれども、この時が結局、まあ、沖縄もね、寒いじゃないですか。寒いので、暖かいもの食べたいんですよ。中継で外とかいると。なんですけれども、もう現場もね、皆さんね、忙しくしてらっしゃるから、誰も、休憩もしてなかったりとか、あとね、夜食とか、朝ごはんとかも食べてない状態で、中継回してたりしたので、その時に、もう私、1年目か2年目かどっちか忘れたんですけど、どっかの神社、に、中継で行った時に、もう思わずそこの、近くのコンビニにバーって走っていって、中継終わってすぐ移動までのほんの数分の間にバーってコンビニ走っていって、そこで肉まんを買って、その肉まんがその年最初の食事だったっていうことがありました。そういうこともね、あるんですよ。で、やっぱりね、あったかいもの食べれて嬉しいな、美味しいなって思ったのも、結局はコンビニで、ちゃんとね、ホットフードのコーナーで、肉まんをふかしてくださったコンビニの方がいたおかげでございます。ということで、ラーメンマンさん、今年はでも違う職業に就きたいなっていうことで、もしかしたらね、もう今ぐらいから職探し動いてらっしゃるかと思うんですけれども、頑張って新しいお勤め先、見つかることをお祈りしております。続きましていきましょう。こちら、トゥルンちゃんです。ありがとうございます。しっかり推し活をできるようにお金を稼ぐ、健康に気を使うがテーマです。毎年これです。推しはバンドマンなので、ツアーが発表されたら、すぐホテルとか新幹線、必要なら飛行機も抑えて、全国行けるところに行きます。メジャーなバンドと違って、箱が小さいからステージとの距離が近いし、グッズを買うときに話してくれ、嬉しいです。コロナの時がほんと大変だったけど、解散しないで続けてくれてよかった。今は声も出せるから楽しい。推しのために今年も頑張ります。ということで、ね、ライブハウスツアーとかでね、やってくださってる、バンドの方が、推しなんだね。でもツアーとか発表されたらすぐにそのホテルとか新幹線必要なら飛行機もっていうところでね、やっぱね、推し活もね、元手がないと大変だよね。ねえ、だけど、こうやってね、まあ、トゥルルラブちゃんはコロナ禍の間も推し活されてるっぽい感じが文面から伝わってきたんですけれども、そうですよね、ホールとかと違ってライブハウスとか、まあ、場所にもよるんだけれども、結構、このバンドとの距離が近いって、すっごく嬉しいですよね。なんかもう本当、モニターのところまで来てくれたら、下手したら手が届くんじゃないかなぐらいの近さに、自分のね、推しが、こう、接近してくれるとかって、やっぱり、めちゃめちゃ嬉しいし、で、しかもね、このね、トゥルルラブさんが、推してるバンドは、グッズの時に、メンバーご自身が、物販に立たれるんでしょうね、きっとね。話してくれるので嬉しいですということで、直接ね、ちょっとね、この物品とお金のやり取りの時にね、今日良かったですとか、楽しみにしてましたとか、いろんな会話がね、ちょっとできる状況なんだと思うんですけれども、本当コロナの時に大変だったよね。音楽とか演劇とか、もう舞台と、 舞台に出る人が、推しの人は、すごい大変だったと思う。中止だったりとか、あとね、声が出せないとか、いろいろね、制限があったり、あと、本来だったら、この箱だったら、まあ、300人とか400人入るのに、人数制限でもう2分の1、3分の1とかに削られたりとかっていう状況があったので、まあ、今はね、そのちょっと制約が、緩くなって、まあ、声も出せるし、マスクも外した状態で、声援が送れるっていうのは、すごく嬉しいことだと思います。でも、トゥルルルコちゃん、沖縄県外のリスナーさんなのかな、この新幹線とかの手配とか必要なら飛行機もっていうところで、多分そうだと思うんですけれども、もう、本当に、推しがこうやってツアーとか、してくださる方、してくださるんだであれば、こっち側が、めっちゃ自分のスケジュール管理ができる人じゃないと、やっぱりなかなかね、そのツアーとか、全通まではいかなくても、追いかけたりとかができないので、なんか、友達とね、昔、この、演劇とかも含め、音楽関係で、に推しがいる人の推し活って、何が一番大事って、まあ、その健康、そして、スケジュール管理、自分の、特に社会人とかになると、ね、そう簡単にね、じゃあここからここまで、推しが、東名阪ツアーやるので自分全部行きますみたいなのって、自分の都合だけではできないじゃない？でもそこをうまく回していったりとか、そこに向けての、そこでがっちりヤスリ見取るための根回しとか、あとどうしても仕事がここ出なきゃいけないんだけど、そうなると、こことここのライブは行けるから、じゃあこういう移動経路で、中何日取って移動しようみたいなのとかっていうののね、計算とかね、計画性が立てられる技術がないと、とてもじゃないけど、ツアーとか追っかけられないじゃないですか。だからそこね、できるってね、すっごいと思うんですよ。で、特に、こうね、ライブハウス系だと、なかなか場所がわからないライブハウスとか、まあ、地元じゃなければなかなかね、ここにある、ここ、入り口がわかりにくいライブハウスって意外とあるので、そういうところもですね、しっかり情報収集して、皆さんね、いろんなところに、推しを応援するために出かけられるのすごいなと思います。きっとね、2024年もいっぱいいっぱいいろんな推し活で、トゥルルラブちゃんが行かれると思うんですけれども、本当に、気をつけて、健康で、で、しかもね、行った先でね、美味しいものもいっぱい食べられるような、そういう充実した推し活でありますようにお祈りしております。ということで続きまして行きましょう。こちら、ラジオネームミーナさんです。ありがとうございます。今年は復職したいです。お、今お仕事されてないんだね。出産して夫が転勤組なので、知り合いも親戚もいない中で子育てしてました。ようやく私の地元に赴任が決まりそうです。おめでとうございます。コロナ禍の間、祖父母やひいばあちゃんに子供の顔も見せられなかったので嬉しいです。保育園の枠に余裕があるくらいの田舎なので、昼間の仕事に復職したいなと考えています。社会とつながってないと、人はこんなにも孤独を感じるんだなと思いました。元旦から日本は大変なことが立て続けに起こっていますが、どうか子供たちが穏やかにのびのび生きられる世界になってほしいと願っています。みなちゃんね、ずっとね、その転勤組で誰もね、知り合いがいない中で子育てしてっていうことで、まあね、ご主人のね、ヘルプとかもあったと思うんですけれども、まあヘルプっていうか、まあね、二人で一つのね、チームなので、ワンチームなので、ヘルプとかじゃないよね。二人で子育てされてたと思うんですけれども、それでもやっぱりね、知り合いとか、こう、ちょっとね、子供のことをね、ちょっとこんな感じなんだ最近とかってね、話したりするお友達とかね、ご親族が近くにいない中での子育てって、結構、ね、孤独っていうかね、ああ、誰かとちょっと話したいなっていう気持ちって、いっぱい出てくると思いますよね。実は、私じゃなくって、私の、母が、やっぱり父がね、完全に転勤しまくりの仕事だったので、で、小学校までは全部うちの家族、私が小学校の2年になるまでは、全部の転勤ついていったのね。 いや、まあ、小学校2年って言ったらわずか7年なんだけど、そんな日に何回引っ越ししたかわかんないくらい転勤してて、で、一回も、結局父が定年退職するまで、一回も地元の方には戻ることはなかったの。ずーっとだから、常に知らない親戚もいない、友達もいないところにずっと転勤するだけの生活で、で、お家建てたので、2年生の時に。なので、さすがにそこから後の、転勤については、父の単身赴任で行ってもらって、子供である私たちと、あと、母親はその、建てたお家ね、実家に住んでたっていう感じなんだけど、まあ、それでも今この年になって、お母さん、20代後半の時に、私と、年子の弟連れて、誰も知らないないところでよく子育てできたなって思います。本当に、もう本当に尊敬してるうちのお母さん。で、うちの父がなかなか仕事が忙しくって、そのね、子育てに参加できてたかっていうと、まあぶっちゃけそうでもない感じだったんですよ。だからほぼ母親のワンオペで、そのね、年子だから、まあ2歳0歳とか3歳1歳とか、もうそういう状況の子供を二人抱えて、子育てしてたのってすごいなーって思ってて、で、だから私が、4歳の時に保育園に入った時に、きっと母ね、もうなんか、ちょっとね、楽できてよかったなって思います。私ね、めちゃめちゃその時お母さん子だったから保育園とか行きたがらなかったんだけど、本当でもね、行っといてよかった。うちのお母さんがね、もうなんかね、メンタルがどうかなる前にね、私が保育園に行けたのよかったなと思ってるんですけれども、でもね、このみんなさんはずーっとそのね、ほぼワンオペっていうか、まあ誰も知り合いとかね、愚痴こぼす相手もいないし、なんか例えばね、子供の夜泣きがひどいとか、なんかなかなかこういうことがうまくいかないとかっていうのをね、気軽に話せるお友達がいないっていうところで、ご苦労もされてたと思いますが、ね、ようやく今年、私の地元に赴任が決まりそうですってことで、これ春なのかな？春に転勤されるのかな？ね、そうなるとね、この、まあ、ご自身のお父さんお母さん、お子さんにとってのおじいちゃんおばあちゃんとか、に合わせることができて、ね、もしかしたらちょっとね、子育ての相談とかもできたりとか、少しだけね、お預かりしてもらって、まあ、ね、一番ね、お母さん大変なのは、例えば髪の毛切りに行ったりとかも全然、ちっちゃいお子さんがいるとできないっていう話はよく聞くので、そういうね、ちょっとした、一人の時間が、取れて、うまくね、メンタルのバランス取れるといいなと思います。でもね、ミーナさんの地元が、保育園の枠に余裕があるくらいの田舎なのでっていうことでね、このお子様を預けたりとか何度などについては、あんまり心配がないということで、昼間の仕事に復職したいなっていうお話なんですけれども、ね、もしかしたらね、前に、されてた職種、わからないんですけれども、投稿の中では、それをね、スキルを活かした、お勤め先探してらっしゃるのかなっていう感じで、受け止めました。でね、この社会とつながってないと、人はこんなにも孤独を感じるんだなと思いましたっていうのは、本当に、強いメッセージだと思います。本当にそうだよね、なんか、私コロナの時に、やっぱりリアルの対面で友達と会えなかったりとかして、まあ、たまにこうやって、例えばズームとか、あとなんか LINE とかで、映像、ね、相手の顔見ながらトークができたりすることも楽しかったんだけれども、やっぱリアルで社会とつながってない感覚って、結構、すさんだよね。私はすさんだ。正直。で、特に私はそのね、司会業で人様の前で喋ったりとかするお仕事なので、そもそも人様の前で喋る、例えば、シンポジウムであるとか、何かのイベントであるとか、結婚式であるとかっていうのが全部なくなった時期だったので、本当に社会とつながってなかった。うん、そういう時間がありました。なのでね、私は、久しぶりにコロナの、なんて言えばいいのかな、自粛みたいなのが、ちょっとずつ段階的に解除になって、久しぶりに、皆さんの前でおしゃべりをする、リアルでおしゃべりするっていうお仕事の復帰第1弾が、200人、 の人の前で、まあ、ウィディングだったんだけど、200人のお客様の前で司会進行するっていうお仕事だったんですね。で、私、それまで、もう、この仕事やって長かったので、本当に久しぶりに、本当に久しぶりっていうか、本当何十年でないな、十何年かぶりに、第一声を出すときに、マイク持つ手が震えました。もうね、みっともないぐらいに震えました、私。やっぱりそれぐらい社会と離れてる間に、何か自分の中のね、この背中の部分でしっかり支えてくれていた何かね、一つ大きな柱っていうのがガラガラガラってなくなっちゃって、全くこの200人の皆さんの耳目をこちらに集中させられるのかっていうところの自信がね、全然ない状態に戻ってしまってたので、ああ、仕事離れてるとこんなことになるんだってめっちゃびっくりしたんですよ。でもそれでも自粛の期間って、まあ2年、まあ私のお仕事に限っては2年ぐらいが、丸々2年かな。それぐらいがその人様の前で喋る機会が本当に激減した時期だったんですけれども、それでもね、本当にみっともないくらい、何も学んでない状態の自分に戻っちゃったので、もしかしたらね、皆さんね、この仕事の復帰、勇気を出しての復帰かもしれないんですけれども、まあ、復職したいっていう気持ちと、あとね、この幸いにもね、ご自身の地元に戻れるっていうことなので、応援してくださる、身近で本当に応援してくださる、何かあったらね、いつでも声かけてっていう人がね、周りにいらっしゃる状態での復職なので、本当に頑張って、新しい仕事を、楽しみながら、子育てしていただけたらなと思います。続きましては、こちら、リアンさんです。ありがとうございます。医療従事者です。コロナ禍以降、仕事が切羽詰まり、連動して心の余裕もなくなり、それまでシーズンごとにしっかりと新規タイトルを追ってたアニメが見られなくなりました。たまの休みでも見ようという気持ちにならなくて、スケジュールというか、気持ち的になんだね。自分でも相当メンタルに来てるなぁと感じていました。またコロナとインフルエンザの感染者数が増えてきて、なかなか大変な毎日ですが、今年こそはアニメ視聴できるようになりたいなぁということで、ねえ、沖縄もね、体感的にまたちょっと増えてきましたね。コロナとインフルエンザの感染者、私の周りにもまたちょっとずつね、増えてきてるんですけれども、まあ、ね、本当医療従事者、まあね、またそのね、関連のお仕事されてる方はね、もうずっと大変な状態が続いてらっしゃるかと思うんですけれども、こうやって、まあ、心の余裕がなくなって、推し活ができなくなったとか、あと、アニメとか、そのね、今まで楽しめてたものが全然楽しめる余裕がなくなっちゃったっていう人がね、いますし、実は私もですね、コロナ禍入って、自分でもびっくりしたんですけど、アニメは見れるんですよ。アニメは見れるんですけれど、それって、割と見れてた、リアル、人がいっぱい死ぬアニメが見れなくなったんです。わかります?なんか主人公が戦うとかは、まあ、いいとして、周りが無慈悲に、たくさんの人が、なんか村人とかが、いっぱい死んじゃう、アニメが、本当に見れなくなって、未だにそうなんですけど、何なんでしょうね。別に、それが見たくないとかじゃなくて、なんか、そういうシーンが多いと、ちょっと続編を、例えばネットフリックスで続きを見るが、アップできないんですよね。なんでだろうね。なんか、日常系のアニメに救われてるって本当に実感しました。日常系のアニメって、そんなに私ね、それまでは見てなかったんですよ。ゆるキャンとか、ああいう感じのは見てたんですけれども、本当に、そういう日常系に救われてるなっていう実感を感じたのは、ここ2、3年の話。で、逆に言うと、日常系アニメしか見れなくなったっていうお友達は、結構周りにもいるので、この現象は、ちょっと、今後ね、またしばらく時間が経ったら、一体これは何の作用だったのかっていうのを冷静にね、統括できる、時が来るとは思うんですけれども、 確かにアニメが見れなくなったっていうね、その時間に余裕が出てきたにせよアニメが見れなくなったっていう人も結構いるので、リアンさんのこのね、まあ仕事とかもね、すごく消耗する仕事ですし、心身ともに消耗する仕事ですし、やっぱその中でね、今まで楽しめてたコンテンツ、楽しめなくなったっていう人多いんだろうな。ちょっとね、まだまだ状況的にはね、先が見えないところもいっぱいあるんですけれども、少しでも、心の余裕が、持てるときにですね、またちょっと見てみようかなっていう気持ちになったときに楽しめるといいな。でも前と違って今リアタイじゃなくても配信とかで一気見できたりとかってするじゃないですか。あれあるのいいよね。まあ、アマプラとかネットフリックスでも、たまにね、作品がね、公開期限が来ちゃって、こうね、サクッと、ね、全タイトル、デリートされちゃう時もあるんですけれども、まあまあ、まあまあ、それでもアニメとかね、いっぱいタイトル、ね、上げられてて、一気見できる状況ではあるので、どこかでね、やっぱり見てみようかなって言って、面白いアニメ見つけてもらって、で、ね、もう明日も休みだし、ちょっとあと、もう2、3話見てみようかな、みたいなね、そういう楽しみ方に、また戻れる時期が来ますように、お祈りしております。ということで、続きまして、行きましょう。こちら、ラジオネーム、スマッシュさんです。ありがとうございます。冬パスで、プレステ5を買いました。おめでとうございます。今年の目標は、ゲームいっぱいやるです。嬉しくってゲームソフトも何本か買って、お、エイミーさんがプレイして押してたエルデンリングも買いました。イエーイ、君も遊び人仲間じゃん。おめでとう。君も、ね、エルデの血の王になるべく今頑張ってるところなのかな？あ、ちょっと違う感じだね。フィールドって最初に出会う馬に乗ってる騎士に20回ぐらい瞬殺されて積んでます。積んでるのか。スタート地点にいるので頑張れば倒せるとは思うのですが、強すぎるということで。あれだよね。地下から地上の広い世界に出て、一番最初に出てくる金色の甲冑つけた、でっかい馬に乗ったでっかい騎士だろ？ね、多分そうだと思うんだ。このフィールドに出て最初に出会う馬に乗った騎士っていうことは、あれツリーガードって言うんだけど、あれね、倒さなくていいよ。エルデン以外もそうなんだけど、結構そういうタイトルあるんだけれども、ストーリー上、絶対倒さなきゃいけないボスと、一見、ボスっぽく見えて、倒さなくてもそこスルーできる、敵っていうのがね、結構いるんですよ。で、スマッシュさんが積んでいる、このフィールドで最初に出てくる、馬に乗った騎士、ツリーガードは倒さなくてもいいです。大丈夫です。このツリーガードがね、持っている、例えば何かしら、ツリーガードって、各地に、まあ、何体かいるんですけれども、そのツリーガード倒したら得られる、例えばアイテムとか、戦技とかね、戦技、技とかが欲しいのであれば、もう倒さないと得られないんですけれども、ここの最初にいるツリーガードは倒さなくって、そのままとりあえず、ツリーガードの斜め左側って言えばいいの？斜め奥側にある教会まで行ってくれ。教会まで行ってそこでセーブしてくれ。で、そのセーブしたところに、サンタクロースみたいな格好した謎の商人がいるから、そこでアイテム買って、アイテムを買って、で、そのツリーガードをほっといて、旅を進めて、レベルちょっと上がってから戻ってこよう。そしたら倒せるようになってるから、すっごいアクションゲーム上手な人だったら、もうレベル1とかの状態で、倒せてる人も実際はいるんだけど、YouTube とか見たら、私は、すごい下手くそ勢だったので、レベルが50とか上がるまで、全然ツリーガードと、戦わなかったです。どうせ瞬殺されるって分かってるから。なので、レベルをとか、こうね、アイテムとかを、武器とかを集めながら進んでいくと、レベル上がっていくので、 そこで、レベルを上げていって、そしたら、その出発した地点に戻ろう。そしたら、倒せます。もしかして、スマッシュさんがアクション上手なら、レベル20とかでも全然倒せるかと思う。私はね、近距離で、ね、こう、物理で倒せるタイプの人間じゃなかったので、魔法の力を、ギャン上げしていって、で、レベル50超えたぐらいで、戻って、倒せました。普通の RPG だったら、なんか、いかにも、中ボスっぽいやつとか、倒さないと物語とかシナリオ進まないっていう感じになるけど、エルデンリングは、倒さなきゃいけない敵の方がむしろ圧倒的に少ないので、あとはスルーするのみです。ストーリーだけ早く終わらしたいんであればね。で、これが、レベルとかも上げながら、ちょっとずつ進めていきたいんだったら、もう出てくる敵、出てくる敵、全部ね、片っ端からね、戦っていけばいいんだけれども、それでもやっぱり、なんでここに、こんなレベリングがおかしい、すごい、防御力とか、HP が高い敵がいるんだっていうのは、往々にしてあるので、最初の初手で一回攻撃して、全然HP ゲージがミリしか減らないような敵は、スルーしてください。ね、戦わなきゃいけない敵の時は、もう逃げられない状況になってるので、その時はもうね、戦って、一回負けて、もう一回ね、レベル上げして出直すとかあるんですけれども、戦わない敵は、戦わなくても、えんやでということで、一応エルデンリングをですね、トロコンまで行った私ですら、最初のマップに出てきたツリーガードはレベル50まで倒せなかったっていう実例を話せたので、ちょっと良かったかな。ね、できればね、この遊び人同士のね、協力プレイとかもあるので、スマッシュさんとどこかプレステの画面上で繋がれば嬉しいなと思っております。続きまして、こちら、ラジオネーム、フミリンのピアスさんです。ありがとうございます。今年は推しが出るドラマ、推しが出る映画などが目白押しなので、それを追いかけつつ、あわよくば舞台挨拶とかイベントとかも行きたいので、とにかく仕事頑張って、お金を稼いで貯めて、許容範囲内で推し活したい。偉い、この許容範囲内で言えるところが偉いね。生活費を全部、推し活にね、ぶっこんじゃう人もね、中にはいるのでね、こういう、ちゃんとした理性的な推し活できる人偉いです。稼ぐためには、健康でなくてはいけないので、今年の目標は、健康を維持して稼いで推し活です。私の推しは生物なので、まあ、生物っていうのはその人間、ね、なんだっけ、何々のキャラクターとか二次元とかじゃなくて、まあ、例えば声優誰々さんとか俳優誰々さんとかアーティスト誰々さんっていうことね、生物ってそういう表現するんだけれども、押せる時にしか生物は押せない。生物って言いにくいな、生物って引退とかだけじゃなくって、例えば音楽と演技両方やってて、どっちかに専念するとかも全然あり得るし、推しが体調を崩して休養とかも経験してきたので、推しにも本当に元気でいてほしい。辛いニュースばかりの2024年ですが、健康で元気にやっていきましょうということで、生物推しの人は本当大変だよね。自分の推し活もそうだけど、その対象が健康でね、活動ができて、なおかつ、こうね、最近もね、この声優さんだったかな、俳優さんだったかな、その、芸能活動を引退しますっていう宣言がね、割とね、師走だったかな、あって、そのね、界隈の人たちがね、もう、あーってなってたのを私ツイッターとかでちょっと如実に見てたので、あれなんですけれども、生物を推してる方って、本当ね、その生物の、まあ、対象の方の俳優さんとかアーティストとかの、健康もそうですし、ね、お仕事をね、こうね、方向性をちょっとシフトしていったりとかで、自分と全く、関係のない、自分がね、応援することができない業界に行ってしまう人もいるし、で、これね、うちの番組の準レギュっていうか、ゲストでも来てくださる、姫とかニビ様とかとも、話しするんだけれども、生物推しの一番怖いところって、ある日突然、警察に逮捕されたりとかが
絶対ないかっつったらあるじゃんっていうところで、これ冗談、私笑って今言っちゃいましたけれども、冗談ではなくって、例えば、まあそのね、お薬関係とか、暴力関係とかで、いきなり突然、警察に逮捕されて、で、活動がね、引退しますだけじゃなくって、今まで例えばね、上げられてたコンテンツがなくなってしまう。視聴ができなくなってしまう。配信で見られたのが全部引き上げられてしまうとかって、そういう状況になり得るので、本当に生物推しさんの皆様はね、そこら辺、常日頃から、もう、この推しに対して健康以外のこともいろいろ心配しなきゃいけないから、本当に大変だなと思っています。でもね、このね、推し活のためには、頑張って仕事して、で、推し活にね、使えるお金を稼いで貯めてっていうところでね、皆さん、そういう意味では全員が、それぞれ頑張って仕事して、頑張って推し活するぞっていうところの気持ち、強いかと思うんですけれども、実はですね、私の、今年の目標も、健康、そして推し活というところで、まあ、推し活っていうかね、まあ、私はね、主に今のところ、ゲームがメインの推し活なんですけど、推し活っていうか、まあ、ゲームがメインの、自分の趣味なんですけれども、結局、この年になってくるとさ、同じくらいの年代の人と話すことが、今まで例えば、面白い何か出来事とか、最近こういうコンテンツ面白いよねっていう話から、どんどん、健康ネタにね、比重が増していくわけ。でも、私の周りとかも、本当に年齢重ねるにつれ、油物が食えなくなったっていう話とかしてたら、これだけで2時間いけるみたいなところもあるんですよ。で、天ぷら食べられないとか、唐揚げ食べられないとか、なんて言えばいいの、ラーメンもこってり系食べられないとかもあったんだけれども、私の周りではとうとう、インスタントラーメンの豚骨が、もう一切食べられなくなった、同級生のお友達もいて、もう、何を楽しみに行ったらいいんだみたいな、その子はね、ラーメンが大好きなんだろう。でもね、もう胃腸がね、受け付けなくなったって言ってて、あ、私もいずれそこが来るのかしらっていうふうに不安には思ってるんですけれども、幸いにして私ですね、まだカルビ8人前ぐらい食べても全然翌日まで胃もたれしないで生きていけてるので、まあ、今年の目標も、このね、親が私に残してくれた丈夫な消化器官、そして眠れるだけの体力、誰に言われたんだったかな、睡眠時間しっかり確保して寝れる人って、そもそも基礎体力がないと寝れないんですよ。もう本当に、本当に体力ない時って寝れないっていう人多いんですよね。結構ね、50代後半とか60代ぐらいのね、お兄様お姉様方からお話聞くと、なので、私ね、ただでさえロングスリーパーなんですけれども、やっぱりこれはね、体力がね、あるから寝れるんだよっていろんな方に言われました。で、まだこの年になっても本当に1日ね、余裕あれば12時間ぐらい平気で寝れるんですけれども、このね、眠れるだけの体力資本、健康資本をですね、しっかり維持しつつ、でですね、どうか老化に、抗えるだけの、力をね、残しつつ、毎日を過ごしていけたらということで、あとはですね、まあ、推し活するには、やっぱりね、お金がかかるということで、お仕事頑張るぞいというところもあるんですけれども、結局、私の場合は、ゲームね、で、人によっては、例えばライブに参加したり、舞台見に行ったり、アニメ視聴したり、映画館に見に行ったりなんですけれども、どの行動もですね、まあ実際にやってみるとなると、体力いりますよね。まあゲームをやる人だったら、ゲームの内容にもよると思うんですけれども、ゲームだと集中力いるし、視力が良くないと、まず厳しいし、筋力必要じゃないですか、意外にも。私ですね、ゲームのしすぎで、両手が腱鞘炎、もうこれね、感知しないってね、医者に太鼓回されたぐらい重度の腱鞘炎を持ってたんですけれども、まあだから腱鞘炎再発させないために、いろんな、そのボタン、ただ A ボタンを押すだけなのに、この一打に配慮しないと、2時間ぐらいやってたら、 手がね、死ぬんですよ。なので、なんかね、いろいろ工夫しながらね、やってたりするの。でね、筋力も使わないと衰えちゃうから、ある程度筋力も鍛えつつじゃないとゲームができないっていう点では、もう本当にね、体力資本じゃないと、仕事じゃないや、趣味が楽しめないので、もう私ね、しっかりね、健康を維持しつつ、ね、画面が見づらくて、ゲームをね、やめてしまう、このね、老眼が始まる世代、我々世代ね、我々世代の老眼が始まった人が、その、スイッチとか、の、手元でやるやつが本当にきつくなってきて、やれなくなったっていう人とかもいるし、まあね、スイッチね、そのまま画面の方に映像を出せることがあるので、それでやればいいんだけど、仕事の移動中とかにゲームしてたタイプの人がやれなくなってきたっていうのがね、やっぱり話の中で出てくるので、視力、めっちゃ大事って思いながら、あとは、あれだね、自分がゲームをするためだけに特化したメガネを作るっていう、私はね、持ってるの。自分がプレステのゲームをするためだけに使うゲームじゃない、メガネを持ってて、そのためだけにメガネ屋さんに行って、テレビモニターとの距離が何点何メートル離れてて、そこのちっちゃい字が見えるメガネを作りてえんですよって相談して、めっちゃ頑張って調整してもらって作ったメガネがある。で、もうそれかけて、プレステのゲームをやってるんです。結局そういう風にね、もう足りない部分をどうにかお金を使って補いつつ、推し活をしてる状態でございますので、ね、これもね、仕事して、ね、しっかりね、貯めるべきところでお金貯めつつ、推し活していかないと、楽しい毎日が過ごせないということでございますので、皆様もですね、推し活、するっていうことは、結局回り回って自分が健康じゃないとやれないよねっていうところは、まあね、共通認識だと思いますので、皆さん、本当に1年間健康でいきましょう。ということで、続きまして、これが最後のご投稿かな。ラジオのジュリアさんです。ありがとうございます。つい昨日ですが、ツイッターで12国旗がホットワードに浮上してびっくりしたのですが、読みたくなって魔性の子から読み直してます。こういう時、紙媒体で手元にあるって強いなぁと考えたりしました。映像コンテンツのサブスクとか、ある日配信停止になって後回しにしてたタイトルが見れなくなったりするじゃないですか。いつでも見たいならやっぱりブルーレイとかで持っておくしかないのかなぁとか思っちゃって。話それましたが、今年の目標は12国旗を読み直す。あとは、自炊料理のメニューを増やすです。頑張ります。ということで、ジュリアンさん。はい。十二国旗、魔性の子からスタートで読み直されているんですね。十二国旗をね、もう今ね、出揃ってる感を、例えば人に布教するときに、どの順番で読んでもらうかって、人によって、流派が違う。流派っていうか、派閥っていうか違うのね。なんて言えばいいんだろう、スターウォーズで言ったら、旧三部作と新三部作、どっち先に見てもらうかみたいな、押し方の違いっていうのがあるんですけれども、ジュリアンさんは、まあ、一通りね、読まれたんでしょうね。手元にあるということで、魔性の子から読み直す流派の方だったということで、で、投稿が10日だから本当、あれなんだ。昨日ご投稿いただいたのかな。で、昨日ですが、ツイッターで12国旗がホットワードに浮上してて、これ私もね、リアルタイムで見てたんですよ。そもそもが、全く12国旗を見てない方が、12国旗を読みます。初めて12国旗を読み始めました。一冊目読み始めましたっていうツイートをしたら、別にタグとかつけてないんだけれども、これで12国旗を読んできた人たちが、ご新規さんが出たっていうことで、嬉しくて、皆さんね、十二国旗についてのツイートを、ガーって出し始めたのね。で、もちろんね、つい私も、ね、どなたかが出された十二国旗の、その、最初の一冊目が辛いよ問題みたいなところで、リプライしたら、それもね、ガーってまたね、いいねとか、ビューがね、ガタガタガタガタって上がっていって、ちょっとびっくりしたんですけれども、十二国旗を、通り過ぎていった皆様方が、このご新規さんが来てくださったことに、どれだけの喜びを感じてるか っていうののね、熱量が強くて、あー、いいコンテンツだな、十二国旗って本当に思いました。で、ご新規さんを、まあ、皆さんね、応援するんですよ。ぶっちゃけ本当に、魔性の子から読み始めた方はちょっとね、違うと思うんですけれど、魔性の子じゃないところがスタート地点になった方って、大体、一巻目がなかなか辛くて、読み切れない。で、途中で挫折してしまう。ちょっとね、もうそろそろ、いい感じで解決するんじゃないか、いい感じで助けが来るんじゃないかっていうのが、永遠来ないフェーズがね、割と続くので、そこでね、ちょっと、きついな、これ、みたいな感じで、ね、閉じちゃう方が結構いるっていう。それをね、皆さんご存知だから、頑張って、一巻だけは読み遂げてくれ。具体的に、ね、こういうやつが出てくるまでは読んでくれっていうね、コメントとかもいっぱいあったんですけど、まあね、今私が話しちゃうとそれネタバレになっちゃうんで、未読の方に対して言わないんですけれども、まあ最初の一冊を読んだら、あとはとにかく最高なので、読んでいただければと思います。いっぱいキャラクターが出てくるし、絶対その中に誰か必ず自分とマッチする推しが出てくるので、私もですね、まあ、私も十二国旗は、ね、さっきもちょっと話出てきた、番組準レギュラーのニビーロ様からめちゃめちゃ熱い布教をされて、知った派なんですよ。なんですけれども、やっぱり私も十二国旗は皆様に、読んでない未読の方にはめちゃくちゃ推したいコンテンツでございますので、ぜひですね、この番組を、見てらっしゃる方、お聞きくださってる方で、十二国旗読んだことないわという方はですね、ぜひ、新年一発目の読書タイトルとして、十二国旗おすすめさせていただけます。最初の一冊を読み切ったら、あなたにはその後、最高の長いロングスパンの天国がやってきますので、お楽しみくださいということで、おお、もう早くも残り、3分ぐらいしかないんですけれども、ということで、では来年じゃないや、何をテンパってるんだ私。来月のアンケートテーマ発表したいと思います。来月2月14日、バレンタイン室のオンエアなんですけど、バレンタインとは関係ない話をします。そこがいいね。なかったことにしたい黒歴史、こちらの方をアンケートテーマとして、ブログの方にアップします。皆様ぜひ、ブログのコメント欄にご投稿、ご返信いただければと思います。小ネタ超特急のブログに、アップでき次第、YouTube と Podcast も掲載いたします。番組ブログの方の、ご回答もぜひぜひ皆様お願いいたします。今回アンケートにご回答いただきました。皆様、本当にありがとうございます。ぜひ、次回のアンケートにも、ご協力いただければと思います。ということで、新年一発目から、もう駆け足でね、バッタバタしながらお届けしました、小ネタ超特急でございますが、ぜひぜひ2024年も小ネタ超特急皆様お楽しみいただければと思います。今年もよろしくお願いいたします。ということで、次回はバレンタインデー2月14日の夜7時にお会いしましょう。お届けしたのは、エイミーでした。それでは皆さん、さようなら。